それでは早速ですけども今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。今日の聖書の朗読ですけども、イザヤ書旧約聖書9章の1節から7節です。イザヤ書9章の1節から7節を朗読いたします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、ユホーの民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。主の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が負う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。より今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。以上です。このところから光や闇の中に輝いていると題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。クリスマスシーズンということで、教会でもさまざまな集まりがございますけれども、先週は珍しい方々がこの礼拝堂に集まってくださり、聖書のメッセージに耳を傾けてくださいました。珍しい方々とは、萩本校が提唱して始まった1930年から始まっている友の会の皆さんが、室蘭だけではなくて近隣のそれぞれの霊界に集っている方々が合流して、今年のクリスマスは教会でという、そういう集まりになって、30名ほどの方々が集われました。登別の教会の方も友の会に加わっておられて、知っている方々が来られましたけれども、この教会からも3名の方が出席されて、素晴らしい集まりとなったことを感謝しています。また昨日は家内が新札幌聖書教会の子どもクリスマス会のメッセージに招かれて、かなり緊張するタイプで、体調もかなり、試みられたんですけれども、なんとか行ってきて、70名を超える子どもたちの前で御言葉を語り、イエス様を信じる招きをしたら、数十人の子どもたちが手を挙げてお祈りを合わせたという、そんな報告をもたらしてくれました。一仕事終えた後の解放感に浸って帰ってきましたけども、全世界でイエス様の降誕を記念して、さまざまな集いが、福音を伝える集いが開かれていることを感謝いたします。来週はクリスマス礼拝と集会があり、また24日はクリスマスキャンドルサービス、輝きでは思いっきりクリスマスキャロルを歌える演奏の機会が与えられていますけれども、皆さんもそれぞれの職場や地域でもクリスマスの集まりがあるかと思いますけれども、世の光として私たちはそのイエス様の光をいただいているので、それを積極的に輝かす機会として用いていきたいと思います。 光を燭台をこのテーブルの下に隠すのではないというイエス様の言葉があるように、機会が与えられたら積極的に出ていくということが私たちに与えられている使命、また特権ではないかと思います。今日は光は闇の中に輝いているというイザヤ書から御言葉をお取り次ぎしますが、実は先週家の教会深夜便という、まあ、午前2時から NHK のラジオがそういう番組がありますけれども、2時になると起きてしまうという人たちの集まりというわけでもないんですが、男性5人の家の教会のクリスマス会、年末の最後の集いということで、街道で2階で鍋を囲むという集まりを持ちまして、でその後俳句を作る川柳ですけれども、そういうゲームをいたしました。でその中で、2つほど紹介したいと思いますが、まあ、川柳には季語はいらないんですけれども、お題をブラックアウトというお題を出しましたら、3人1組で、5文字を担当するもの、7文字を担当するもの、最後の5文字を担当するもの、3人1組で2組で作ったんですが、一つがですね、暗闇に路頭に迷うラジオを聞くというのが、まあ、素晴らしいなと思いました。そしてもう一つが、暗闇で不安な夜がいつ終わる。3人が一つずつ考えたものを合わせて一つにまとまるという優れものなんですね。なかなかいいでしょう自画自賛ですが、まあ、ブラックアウト9月6日に起きたわけですが、まあ、そういう人工的な物理的なブラックアウトだけではなくて、私たち人間の魂にもまた人生にもブラックアウトというような出来事、あるいはそういう状態が訪れるわけです。一寸先は真っ暗闇という言葉が映画俳優とかあるいは歌手によって歌われることがありますけれども、そんな暗闇の中にいる者に対して希望はやはり光が差し込むことですね。イザヤという預言者、このイザヤ書は希望の預言者イザヤが記したものです。そしてイザヤは自分が生きている時代からずっと先を進んだ700年後の出来事をこの9章に、また他の場所にはさらにこの終わりの時代のことを記していますけれども、今読んでいただいたこの9章の一節を見ますと、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。しかしっていうのは何をもってしかしと言っているかというと、8章の21節22節が背景になっているわけです。その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け、自分の王と神を呪う。これは当時のイスラエルという国が置かれていた状況です。そして22節、彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。これが当時のイスラエルとその中に住んでいる人たちが置かれていた状況だったんです。暗闇、苦悩の闇、暗闇的な状況が続くと、今度は苦悩というものが心を襲ってきますね。しかしと9章から逆転劇が始まるわけです。苦しみのあったところに闇がなくなる。地図を2枚ほど見ていただいて、その背景を視覚的にも捉えていただきたいと思いますが、アッシリア帝国というのがバビロン帝国の前に存在しました。この緑の一帯がアッシリア帝国ですね。ヨナという預言者が使わされた、ここがアッシリアの首都ニネベ となります。このアッシリアがイスラエルを襲ってきて、そして今読んでいただいたゼブルン・ナフタリ、まあ、ガリラヤ地方、まあ、皆さんはご存知だと思いますが、ガリラヤ地方にゼブルン族、ナフタリ族という十二部族のうちの二つの部族が領土を持っていたんですね。そこをアッシリア帝国が襲って、一気にそこを奪って、そこに住んでいた人たちをアッシリアに捕らえ移してしまったんです。そして住民が減ったものですから、そこに他の国の人々を捕らえ移して雑婚が始まりました。それが恥ずかしみを受けたという意味ですね。もう一つお願いします。これがここがガリラヤ湖、有名なガリラヤ湖ですね。そしてこの近隣にナフタリ族の領土とゼブルン族の領土があります。そしてこの一帯をガリラヤ地方というわけです。はい、ありがとうございます。これが地理的な背景です。アッシリア帝国の襲来と、そして捕囚によって、これは紀元前733年です。イザヤはそのことが起こることを知っていて、もう北王国イスラエルは滅ぼされて大変な状態になる。しかし神様はイザヤに不思議な幻を見せるわけです。それはこの恥ずかしみを受けたゼブルン・ナフタリ・ガリラヤ地方に光が昇るということですね。闇がなくなる、そのことを予言しているわけです。そのことを第二列王記の15章29節を出していただきますと、このように列王記は記しています。イスラエルの王ペカの時代に、このイスラエルというのは北王国の意味ですね。ペカの時代にアッシリアの王ティグラテピレセルが来て、イオン、アベル、ベテマーカ、ヤノハ、ケレシュ、ハツロ、キラテ、ガリラやナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した、はい、アッシリア帝国というのは残虐で知られた帝国でした。ですからどれだけ北王国の住民が、イスラエルの住民がひどい目に遭ったかということが分かります。しかし700年後、同じその地域が今度はローマ帝国によって支配されていたんですね。それだけではなくて、南王国ユダの人たちからは、あの北王国にあったガリレア地方の人たちは異邦人だと、同じ国に住んでいるのに同じ国の人たちから、お前たちは俺たちとは違うという目で見られていたんです。例えば韓国を見ますと、ずっとこう朝鮮半島があって、左下の方に広州という地域がありますね。韓国式には漢樹と読みますが、そこの地方の人たちを他の韓国の人たちは蔑視しているということを同級生の韓国人から聞いたことがあります。その背景は詳しく述べることはしませんが、では日本はどうでしょうか。関西に行きますと、あるいは九州もそうかもしれませんが、童話地区、部落と呼ばれる地域があって、そこに住んでいる人たちのことを他の地域の人たちは、あの人たちは先祖は避妊だったんだと、避妊という言葉は今使いませんけれども、犯罪を犯した人たち、そして何かいわれのある人たちが住んでいた地域ということで、行政の面でもいろんな制約を受けて、あるいは逆に特別扱いされてしまうという地域の人たちのことですね。で、北海道ではアイヌの人たちがやはり和人によって虐げられ、苦しみを受けて、今もその後遺症みたいな状態が続いているわけですが、昨今は徐々に状況が改善してきて、今年はアイヌ文化というものが非常にクローズアップされて、世界の少数民族、先住民族の文化にスポットライトが当てられている、ようやくということかもしれませんが、 しかし歴史の事実というものは消えないわけです。でそういった蔑視、恥ずかしめを受けた人たちの存在に神様は目を留めておられるということですね。私たちはメジャーな存在なのかマイナーな存在なのか一概には言えないわけですが、虐げられている人たち、在留異国人に目を留めない人たちのことを神様はどう思っていらっしゃるか、私たちは世の光が当たらない、あるいは恵まれないという言い方をすることが正しいかどうか分かりませんが、常にその人たちのことを神様の目を持って見ていくことが福祉においても大事な視点だと言わざるを得ないと思います。このガリラヤ地方の人たちは国を滅ぼされ異邦人との、つまりよそから移り住んできた人たちの共存を強いられたんです。自分たちが先に住んでいたのに後からやってきた人たちが我が物側に振る舞っていることに対して非常なストレスを感じていたわけですね。そして同国人からは蔑視された人々に、しかし福音の光が700年後に届くという気の遠くなるような先の話かもしれませんが、しかしすでにそれは完了しているという、文章的には完了している、神様においては700年後であろうが数年後であろうがもうそれは完了していることなんだと語るわけです。ここに神の言葉の力があるんです。人の口約束あるいは約束というものは本当にそうなるかならないかわからないという不確実性がありますが、神の言葉が語られたらそれは必ずなるという世界なんですね。だから私たちクリスチャンも御言葉を求めなさい、御言葉を握りなさいと信仰の先達から指導されて、口うるさく教えられて御言葉を祈り求めるわけです。何か重大な局面に困った時に、苦しい時に神様に近づいて御言葉を求めて、それが与えられたら状況はまだ変わっていないけれども、それは必ず変わる、必ず神様はこのことを変えてくださる、私を救い出してくださるという信仰がそこに生まれてくるわけですね。当時の世界でももう目も当てられないような状態を北王国は表していたんです。他の周りの国々の人たちが偶像礼拝をしている、それに輪をかけたように彼らは偶像礼拝に凝っていたんです。誠の神を忘れて、知っていたにしても背を向けて反抗していたんですね。しかし神様はこのイザヤが語った予言の御言葉を心に留めた人々を残りの者としてご自身の囲いの中にしっかりと保って、その人たちの信仰が後の人々に伝わっていくように光を灯し続けて、ついにそれが700年後にイエス・キリストの誕生という形になって表されたんです。大きな光になっていったわけです。残りの者と呼ばれる、どんな周りの人々が神様に背を向けて信仰を持っていると言いながらも実は背を向けて生きている人々がたくさん周りにいたとしても、神様の御言葉は変わらないと信じてその信仰の火を消さないで歩んでいた人たちがいたことが今日の私たちの信仰にもつながってきているということですね。一人の存在は決して小さくはない。残りの民と呼ばれるこの聖書の中に実はあまりクローズアップされない残りのものという言葉に大きな意味があるということを旧約聖書を読むときにどうぞ覚えて読み続けていただきたいと思います。来年は聖書通読非常に強調します。さて今日の私たちも一寸先は闇という状況の中に突き落とされるような、あるいは社会全体が闇であるかのような、まあ、世相が暗いという表現をすることがありますが、 もうそれは昔からなんですよ。人間が生きている限り、人間が罪を持っている限り、神様に背を向けている限り、この世は真っ暗闇なんですね。しかし神様はエペソの5章の8節の御言葉を出していただくと、こういうふうに書いてあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさいと勧められています。私たちは今光の子供です。ですから光の子供らしく歩むようにと勧められているわけです。じゃあ私たちは持っている光を輝かしているのでしょうか、ということが問われてきます。もちろん皆さんはその光を輝かして歩んでいらっしゃる方々ばかりだと思います。暗闇だったが今は光、そして2節からは、闇の中を歩んでいた民を大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、そして3節にはその光の結ぶ実と言えるようなことが並んでいきます。この光の中を歩むならどういうことになるのかということですが、私たちのこの世界観というものを確認するならば、私たちの世界観はこの世界は悪いものの支配下にある、だから戦争が絶えないし犯罪が起きるのだと、そして私たちもその影響を受ける可能性があるということですね。見えない敵との戦いが、熾烈な争いが繰り広げられているという世界観を持たない限り、なぜこんな文明が進んだ時代にあって現代にこんなことが起こるのかということの理由が見つからないわけです。教育のせいにしたり貧困のせいにしてしまうことが、もちろんそれも課題ではありますが、原因はこの世界は悪いものの支配下の中にある、だから私たちはイエス・キリストの勝利に立たなければ、いつも否定的な受け身的な生き方に甘んじてしまいやすいんです。ここに私自身の感覚が、そうなのでそう捉えてしまうのか分かりませんが、日本語は、まあ、言葉というものは時代とともにだいたい30年ぐらいのスパンで変化していきます。だから聖書も30年ぐらいで改訂されるわけですね。新しいことが次々と発見されてくる。昔使われていた言葉遣いが今は逆に使われてしまうようになるという変化があるわけですが、昨今特に気になるのは日本語が非常に受け身的だということです。昔からもそうだったんですが、本当はこうするといいっていいことなのに、こうさせていただく、謙譲語であり尊敬語であり丁寧語であるのはいいかもしれませんが、私たちの生き方そのものがもう受け身受け身受け身で、自分というものが果たしてそこにあるのかということがおぼろげになってしまうぐらい、日本の言葉が変わってきているなという印象を持ってしまうのは私だけの責任でしょうか。そんなことはないと思いますが、肯定的に前向きに積極的な言葉を使うと私たちの心も行動も変わってくるんです。前にもご紹介した日高の山田八重さんという95歳6歳になっている方ですが、70過ぎてから、まあ、介護福祉の、まあ、ヘルパーさんの、学びに2時間かかるところを通って学びました。みんな驚いたんですね。よく元気ありますね。そう聞かれた時に山田姉妹は、心があれば体は動くと名言を吐いたんですね。この方の言葉は非常に、まあ、素晴らしいことを場がたくさんあったわけですが、暗闇の圧政という中に私たちがかつて住んでいたんです。暗闇の圧政、束縛を受けてたんです。で、暗闇の圧政っていろんな意味があるんですけれども、まあ世間体とか、人の目とかですね、社会の風習とか、なんか逃れないようなそういった仕組みが世の中にいっぱいあるわけです。 みんながやってるからそれに合わせざるを得ない、したくないんだけどしなければ地域社会の中に存在できないぐらい締め付けられているという状態を、まあ、皆さんも感じていらっしゃると思いますが、そういった暗闇の圧制から私たちはその御言葉を出していただきますと、こういうふうに記されています。神は私たちを暗闇の圧制から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますと書かれています。どうしてこのことが起きたんでしょうか。それはイエス・キリストが来られたことによって、悪魔が支配しているこの世に来られたことによって、まずサタンはもう恐れたわけですね。そしてそのイエス・キリストが私たち人間の罪の解決のために十字架にかかることを阻止しようとして、いろんな誘惑攻撃を加えたんですね。しかしそれは失敗しました。そしてついにイエス・キリストは悪魔にそそのかされて、イエス・キリストを妬んだ宗教家たちの妬みによってローマ総督ピラトの手に渡されて死刑判決が出て十字架にかけられたんです。そしてあの6時間の十字架の苦しみ、刑罰を受けたことによってアダム以来犯されてきた人間の罪がイエス・キリストの上に乗せられて、そして完全な裁きがそこに下された。そのことによって死の棘は罪であるというその罪が解決された。そしてイエス・キリストは十字架にかかって死なれた後、墓に葬られて3日間そこに閉じ込められたわけです。逆に言うとイエス様はその死の悪魔、死の力を持つ悪魔の支配下に完全に閉じ込められたというよりも飛び込んでいったという方が正しいと思います。罪のないお方が罪の贖いを成し遂げて、そして死の中に入っていったときに悪魔はもう降参するしかなかったわけですね。そして3日目にイエス様はその死の力を打ち破って復活された。そのことによって私たちも、信じる私たちも暗闇の圧制から支配から救い出されて、今は愛する御子の支配下に移されている。御子の支配下にあるということはイエス・キリストが成し遂げられた、そして勝ち取られたその勝利をいただいているということなんです。私たちはすでに勝利者なんだ。何者も私たちをこのキリストの愛から引き離すことはできない、圧倒的な勝利者だとパウロは宣言しているわけですね。それを私たちが自分の口で自分の魂に語ることに意味があるわけです。あるいは聞くことによってその信仰が芽生えて、自分でもそれを自分の魂に宣言する必要があるわけです。宣言という言葉は大きいかもしれませんが、聖書通読の中で時々声を出して、あ、これは本当に素晴らしいことだと思えたら、声を出して我が魂を主の言葉を聞けというぐらいに大胆にその御言葉を魂に語ることによって、私たちはそれを蓄えることができるんですね。私たちの心は神の言葉に従うわけです。いつか従うようになるというのではなくて、神の御言葉に応答することによって私たちの魂は、霊は神様に従っていくことができるようになるわけです。そうしない限り悪魔の力が、悪魔のすり込んだ偽りの言葉が私たちを支配してしまう。それを当たり前のように私たちは何とも思わないで、その影響下に置かれてしまうということにならないように、御言葉を学ぶことにはそういう意味と目的があるわけですね。人の発する言葉にも力があります。特に立場を持っている人たちの言葉には力があるんです。だから正しく使わないとパワハラが起きるわけですね。しかし神の言葉は私たちの命の光ですから、 この命の光を持たない限り、人々にその光を輝かすことはできないんです。信仰を持っているといっても、実際に生きていないならば、光を輝かすことは無理な相談だと言えるでしょう。しかし皆さんはその命の光を持ってそれを輝かしてこられたから、その信仰がますます成長し、そしてその存在が光を放っていると言えると思います。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。暗闇の圧政から巫女の支配下に移されて、その後どうなるかというと、私たちは人の前ではなくて神の御前で生きるようになる。つまりイエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた時に、天が裂けた、開けた。そして 父なる神から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちもイエス様を信じて洗礼を受けた時に、天が開けて、父なる神が、あなたは私の子供だ、私はあなたを愛している、私はあなたを喜んでいる、という同じメッセージが語られているわけです。それを本気で受け止められたら、私たちは本当に喜びが出てくるわけです。溢れてくるわけです。それを信仰障害の中で毎日と言わなくても、時々原点をしっかりと確認しながら、私はここから救われているんだ、天が裂けて神様と祈りによって会話ができるように、交わることができるように、神の子供としての身分に預かっているんだ、そしてあなたは、私はあなたを喜ぶという、その喜びの油が注がれているんだ、聖霊が注がれているんだということを確認しながら歩んでいくときに、私たちは人の前で人を恐れるのではなくて、神の御前で神の臨在を楽しみながら、神を喜んで生きるものとされていく。それがこの三節の意味だと捉えることができるわけです。サタンが握っていたものを私たちが分取ることができる。サタンが支配しているその領域に私たちは踏み込んでいって、教会に与えられた御国の鍵、死の門もかなわないという言われた、あなた方が地上でつなぐものは天でもつながれ、あなた方が地上で解くものは天でも解かれる。つなぐというのは禁じるという意味ですね。悪魔が行っていることを私たちはイエス・キリストの名で禁じることができるわけです。そして悪魔に囚われている人々を私たちは解放することができるわけです。これが御言葉を肯定的に、そして積極的に受け止めて用いるという信仰の姿だと、ずっと私たちは学んではいるんですね。でもそれを実行しなければ絵に描いた餅でも、この教会ではそれを実行して魂が救われ続けて、それで解放されてきているわけです。でも神様は、この町に私の民が大勢いるから、この御国の鍵を用いてサタンの支配下から人々を解放してほしいと私たちに語り続けておられるわけです。それにどう応答するかが教会の歩みにかかっているわけです。最後に、私たちをそのように闇から光へと救い出してくださった、その出来事は何かというと、6節7節の御言葉ですね。一人の緑子、一人の男の子、まあ緑子とか赤子とかいう表現を赤ちゃんに対して使うわけですが、まあ同じような意味です。神様が人間となって成人としてやってきたのではなくて、赤ちゃんとしてスタートしてくださった、その一人の男の子の正体と言えるものが6節7節に詳しく書かれているわけです。すべてこれらのことが可能になったのは、一人の男の誕生によるということをイザヤは語るわけです。罪と悪魔によって私たちの肩に、人の肩にのしかかってきた重荷、そして肩に加えられるその杖、 まあ、奴隷がその権力者から扱われるような姿ですね。しかし神様は御子イエス・キリストの肩にあるその主権と呼ばれる力、6節に主権はその肩にある、一方では4節では人は首輝きと肩の杖という重圧に苦しんでいる。イエス・キリストはその肩にお持ちである主権という力を私たちを悪魔から救い解放するために用いてくださったから、私たちは重荷を下ろすことができたわけです。そしてのしかかってくるその重圧から世間のさまざまなしがらみというような重圧からも解放されて自由にされたわけです。そして罪人が必要とするすべてのこと、その名は不思議な助言者、あらゆる助言をイエス・キリストは私たちが求めるときに与えることがおできになる方ですね。もちろん人生の先輩や友達からの助言も用いられるお方ですが、本当に右か左か、そして複雑な人間関係の中でどうしたらいいかわからない袋小路に私たちは陥ることがありますけれども、急がないで慌てないでイエス様に尋ね、なぜこんなことが起こるのかということから始まっても大丈夫です。そして目を閉じてじっくりと神様の前で静まるときに、なんであの人はあんなことばっかり言うんだろうというその人の心の中にある、そしてその人の生活の背景が見えてくるということが不思議な助言者の私たちに対する励ましなんですね。私たちは知らないために誤解したり、あるいは叫ばして結論を出してしまって、せっかく気づけるものを壊してしまうこともあるわけですが、この不思議な助言者の前で静まることほど有益なカウンセリングの時間はないと思います。そして力ある神、サタンがどんなにもう脳天は打ち砕かれているんです。創世記の3章15節の予言のように、彼はお前の脳天を打ち砕く、十字架にかかられ死人の中からよみがえられたことによってイエス・キリストはサタンの脳天を打ち砕いた。しかしじゃあなぜサタンは今もこうして人々を支配しているのかというと、それは蛇が頭を踏み砕かれてもしばらくは動いているように、その余力というかそれだけでもすごい力を持っているんですが、その影響力がまだ残っているということだけです。しかしイエス・キリストの名によって私たちが命じるならば、サタンはもう私たちにそれ以上の力を行使することはできないわけです。逃げていくしかないわけです。そしてここに不思議な永遠の父、父なる神様がおられて、なぜイエス様のことを永遠の父と呼ぶかって私も非常にわからない部分でしたが、単純にその立場を表しているというよりは、私たちのことを気にかけ、私たちのことを心配し憐れんで、必要なことを配慮することができる方という意味なんです。父親や子供の全存在に責任を持っているわけですね。イエス様もそのように私たちのことを気にかけて、必要なことのためにいろいろ配慮してくださるお方だという意味です。そして平和の君と呼ばれるお方です。イエス様を信じたことによって、私たちは神様との平和を持っているとローマ書5章1節は記しています。皆さんも神との平和を持っているから平和なお顔をされていると思います。時々はまあそうでない時もあるかもしれませんが、それでもイエス様を信じているということは神様との平和を持っている、その関係を私たちは気づき、この保ち続けることができるわけですね。 人生に必要なのはこの平和であり平安だということができます。平安のない心はいつも騒がしく、そして正しい判断にかけて間違った選択をしてしまうことがありますが、神様から来る平安はイエス様が語られたように、この世が与えるものとは違う、その平安の中を私たちが歩み続けることが確かな人生だと言えるわけですね。イエス・キリストはそのような全てを備えられたお方としてこの地上に赤ちゃんとして生まれてくださいました。ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで。このようにイザヤは700年後に生まれる神の一人子の正体を、存在を明らかにして、ここに希望があるんだと当時の人々に語り続けたわけです。そしてそれを信じた人々は残りの民となって厳しい時代を生き抜いていったわけです。そしてその信仰を受け継いだ人々がさらに次の時代にその信仰を語り伝えていった。信仰者の役割とはそういうような役割があるんです。私たち一人一人が残りのものという存在なんですね。残り物は日本ではそんなに評価されないんですが、信仰者の残りのものというのは、神様からご覧になるときにかけがえのない貴重な、この人がいなければこの町の人たちは救われないというぐらいに期待されている存在だと言えるわけです。そしてそのような熱意、パッションは私たちの中に、まあ、人によって違いますけれども、人間の情熱だけだったら長続きしない、長続きするというのは一概に言えないわけですが、TBS で今晩11時から情熱大陸という番組が今続いているでしょうかね。知ってます？情熱大陸、まあ、いろんな分野で活躍している人たちを取り上げて、まあ、紹介する番組ですけども、時々今見たことがありますが、安倍信子さんという方は34歳の方ですが、まあ、3歳の時におばあちゃんからパンダのぬいぐるみをもらったことがきっかけで、まあ、なんていうんですか、パンダオタクみたいになってですね、大学を卒業し、大学では中国語を専攻して、中国の四川省の農業大学に、まあ、留学しました。そこでパンダの飼育や繁殖を学んだそうです。そして帰国して上野動物園で、今年か去年有名になったシャンシャンというパンダの両親リーリーとシンシンの2頭の飼育を6年間担当しました。そして昨年の5月から再び中国のパンダ基地と呼ばれるところに行き、そこで飼育してきたパンダの数が80頭以上だそうです。今は、まあ、パンダって非常にこう育てるのが難しいと言われて、まあ、人間がこう飼育するのが多いわけですが、しかし絶滅の危機にもあるということで、野生に返すべきだという中で野生復帰プロジェクトというのが中国で立ち上がりまして、まあ、そこに参加しているという、まあ、そんな方を紹介もしていたわけですね。彼女の心に燃えているのはパンダに対する愛という情熱です。このパッションが今もその活動を支えているというわけです。あるいは森永太一郎という森永製菓の創業者がいますが、彼は、まあ、アメリカにいて菓子作りを学んで、帰国後キャラメルをリアカーに乗せて、そしてそのリアカーにですね、なんと観難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生み出すという聖書の言葉を大きく書いて、それを燃えるような情熱で売り歩いたと言われています。昔の人の言葉の中に、真を失うは小を、少ないという意味の小を、金を失うは半ばを、熱を失うは全てを失うという言葉があるそうですが、 情熱を失ったらどんないいことを始めても続かないんですね。しかしその情熱を神様は、万軍の主の熱心がこれをなすと書かれているように、イエス・キリストを信じて闇から光に移され、神の愛の中に置かれているものの中に信仰の火、愛の火を灯し続けてくださり、決してくすぶる灯心を消すことのないお方が、私たちに新たなその火を燃やし続けてくださる。それは聖霊の火だと言えるわけですが、ヘブル書の12章の29節に、私たちの神は焼け尽くす火だと書いてあります。この電気の光も火が燃えているから、こういうエネルギーが光となって私たちに照らされているわけです。太陽も燃えて火と光と熱を私たちに届けているわけです。私たちを暗闇から救い出す神様の働きのその情熱は、私たちが何とかしてイエス・キリストを信じて救われてほしいという神様の愛が情熱でありエネルギーだということを、もう一度この箇所から教えられました。クリスマスに私たちはこの火をもう一度灯していただいて、この光を輝かせていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの愛がこうして暗闇の中に閉じ込められていた、サタンにいいように利用されていた、その状態から光の中へと移されて、神が私を愛しておられる、神が私を喜んでおられると語る聖書の御言葉に励まされながら、ここまで来ることができたことを感謝いたします。あなたのこの恵みに応えていきたいと願いつつ、世間のさまざまなしがらみ、世の中の風潮に歩調を合わせてしまいやすいもの、弱いものですが、あなたの熱心は尽きることなく、その情熱を私たちも聖霊によって受け取ることができることを感謝します。どうぞこのクリスマス、あなたから与えられたこの救いの光を、イエス・キリストを人々の前に少しでも輝かせていくことができるように、あなたの情熱を与えてください。そして互いに励まし合い、一つの火が集まってさらに大きな火となっていくように、私たちを集まることに熱心な民としてくださるようにお願いいたします。妨げる一切のサタンの誘惑攻撃を、イエス・キリストの御名によって禁じます。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。